おはようございます。精神分析を理解したい3ヶ月チャレンジ第1229回をお送りします。8月6日水曜日朝の7時43分です。完全に元に戻りましたっていうか、これがつまり正常な取り方ですね。まあ今後はですね、本当に平日夜とかに撮っておいたのを上げるというのもやっていきたいと思っております。というのは、つまりこのやり方だけに頼ってると絶対落とす日がやってこざるを得ないっていうか、まあ、落としてもいいんですが、とはいえですね、まあなんとかこう平日4日というのは、まあこれはつまり精神分析の形式だけにこう合わせたいという、相当どうでもいいことをやりたがってる私がいますんで、そこちょっと頑張ろうかなと思っている次第ですね。お知らせは、お知らせが一つありまして、タスクシュート、完全活用術みたいな名前だったと思うんですけど、まあ、あれはあの時の思いつきでつけてますが、PTX の方からですね、タスクシュートの私の24時間、24時間って言っても睡眠中はもうほとんどただ睡眠ってなってるだけなんですが、1分も間を空けずに記録を取るというのを依然としてやっておりまして、記録を取ってるわけではないんですけどね、私の中では。そういうやり方をやっておりまして、これをどうしてやってるのか、そしてどのようにすれば一応やれるのか、まあ、やれるのかの方については、とはいえやれないよっていう風に言われれば、もはやそれまでですが、まあ、とにかく、どうすればやれるのかと、何のためにやってるのかについて、おなじみのなのかわかりませんが、ゾエさんと、お話しします。まあ、ゾエさんとと言いましても、ゾエさんの方は、このテーマではないかもしれないし、そんなに長くお話しいただくわけではないです。私の方が、割とがっつり話します。ずっと私がお話ししてきた、一応提唱させてもらってきた、24時間体制で間を空けずに取りましょうと。まあ、これは皆さんに言わないようにしております。取りましょうとはね、今では。それはつまりタスクシュート普及において、おそらくこのようなことを言うことが余計であり邪魔になるだろうということで、身を潜めてひっそりしていようと思うようになりました。というのは、私はタスクシュート、ちょっとこの話しましょうかね。タスクシュートを、使うにあたってですね、これは PDCA とは私の中では何の関係もないなということが分かりましたし、レビューをして明日の人生ないし生活、仕事を改善しようという気も、さらさらないということが分かったので、これを言っていくとですね、明らかに邪魔になるんですよ。だから自分は、邪魔をしてまで、これを言いたいわけでは別にありませんから、このようなことを話すのはやめにしようと思うようになったんですけど、この線ってあるんですよ。24時間で隙間をなく取りたいという線はあるんですね。その意味するところは、いわゆるこう改善に使うことができないわけではないんですよ。改善、習慣化、PDCA、時間の効率的な運用、その他について、私は一切関係ないけれど、タスクシュートをそれらと関係づけることは無論できるんですよ。私は習慣化してるわけではないし、PDCA してるわけでも改善してるわけでも、少しでも良くしようとも全く考えてませんが、そのような使い方をしている人間の使い方もあるっていう話をしたいわけですね。マインドフルネスは、少し近いんですけど、今ここも。以前そのことも私は少しそっちに寄せて喋ってみたこともあるんですけど、なんか違うなと。あれはグッドバイブスだけでもいけてしまいますし、今ここっていう話だけをするならば、その良さみたいなものも、無関係ではないんですけど、タスクシュートなしでもそれだったらやれるなって、タスクシュートじゃなきゃできないことがやっぱあるなということが分かってきたんですね。で、この話をします。しますが、この話しか多分できないです。だから、それでも PDCA っていう話は、もう他で聞きましょう。本当に。私から聞くのは不毛な感じがします。だって私がそれを信じてないんですから、全くね、1ミリも信じてないのに、 そんな話を私から聞いてもしょうがないじゃないですか。それを信じてる方から聞くべきです。信じる信じないというのは事実がどうであるかじゃないんですよ。ここをですね、多分私は家が宗教だったかな。家が宗教だったっていうとなんか宗教何世みたいな話ですけど、それを言うなら僕は三世なんですけど、三世って言ったって別に神とは神とか、坊主じゃないからね。三世おかしいんですけど、宗教二世って言い方は私おかしいと思うんですよ。私が坊主になれば三世だったんだけど、私信徒は信徒だけど、坊主じゃないから、三世じゃないんだよな。三世のなり損ないなんだよなって思うんですけどね。まあどうでもいい話なんですが、うちは寺だったわけですよ。割と鎌倉伝統仏教系の寺なわけですね。だからなんか750年とか言ってるわけですよ。本当かどうか。まあ700年ぐらいは本当だなと思うんですよね。あと、めちゃくちゃ弾圧された時代があったから、その弾圧死が多いんですよね。まあ、そもそも弾圧されがちなんですけど、宗教なんてものは。なんか一揆とかやるじゃないですか。あの宗派とは違いますけど、一揆とかやりゃ、それは弾圧されますよね。だって、こう権力者と戦おうって言ってるわけですからね。まあそういうわけで、非常に戦闘的なところが宗教というのは、雰囲気とは裏腹にとてもあるわけですが、その宗教というもので考えるなら、これ信じる信じないの話ですから、信じる信じないにこう事実かどうかみたいな話を持ち込むのはおかしいと思うんですよ。事実だと思ってるから信じてるわけですよね。事実だと思わないものを信じるとは言わないわけですよ。この辺はね、宗教の世界は本当うるさいんで、信じてないやつとは口を聞いちゃダメだみたいなことを平気で言うんで、だから、信じる信じないの重さが異常に重いんで、なんて言うんですかね、それは事実なんですかっていう問いが発生するっていうこと自体が信じるということよりも、上位に置こうとしている段階でおかしいわけですよ。それは信じてないってことなんですよ。信じてないから事実を信じたいわけじゃないですか。信じてないんですよ。信じられないものがあるから、もっと上にある事実を信じようとしてるわけですよ。宗教側から見るとそういう観点になる。信じる信じないっていうのはそういうことなんです。なので、何を見たとしても、そういうセリフがあったのはなんかの漫画で、何を見たとしても、何を体験したとしても、それは絶対おかしいだろうっていうことでも信じる。信じるとはそういうことなんですよ。そうじゃないんだら信じるのやめた方がいいんですよ。本当はね。信じられるから信じるっていうのも信じてないってことなんですよ。まあでもこれはね、そんな話をするところではないんで、そうするとタスクシュート宗教になってしまうんで、でもここにあるのはですね、私が信じるタスクシュートなんですよ、ある意味ではね。私は PDCA は信じてないんですね。ここが大事なんですね。タスクシュート信じてるというよりは PDCA を信じてない。人生は改善しうるものだという考え方を私は多分信じてない、多分ではなくて信じてないんですね。だからこの考え方を聞くのに、私から聞くのは良くないと思うんですよね。信じてないものを私はやっぱ語るべきではないなぁとは思うんで、さすがにね。これは最低限ですよね、はっきり言って。嘘をつくってことになりますから、私の中では、ね。だから嘘をついてくださいっていう、まあそれに近い要望もないわけじゃないんだけど、いやまあ、そりゃ、望まれれば嘘もつくべきなのかもしれないんだけれども、それはなんかちょっとやっぱり無理があるなと思うようになりまして、まあ、基本嘘はつきたくないということでですね。しょうがないですね。こればっかりはね。信じてるところを喋ろうと。で、信じてるところというのは、つまり、基本的には、時間の使い方というものを変えてみることによって、何かが変わるとしてもですね、そこは、それほど大事なところではないな、という、そういうことですね。まあ、突き詰めると結構微妙な話に聞こえると思うんですけど、私の中ではもうこれを確信してから5年は経ってるんで、私の中ではもう相当確固たるものになりました。まあ、だからなんだと言われると何でもないんですけどね。まあ、そういう話をします。24日 ?3 日とにかく8月の、最後の、土曜だかに、最後の土曜か、最後より一つ前の土曜だかに、まあ、ちょっと詳しくはですね、X と私のを見ていただければと思うんですけれども、割とお申し込みが早い段階で、この話からするとちょっと不思議じゃないですか。私申し込み全然ないかなっていうちょっと懸念を持ってたんですけど、あと1週間のフォローを入れます。話を聞いただけでも半信半疑感が拭えないと思うんで、それを1週間のフォローで何とかできるというのかって言われると、ここもまた微妙なところもありますが、もうそれ以上はちょっとね、それ以上というか、 こう、フォローってのは、やっぱりこう、何年もやればいいって話とちょっと違うと思うんですよね、これもね。それをある程度受け入れてしまわないと、できないことってあるんですよ。だって PDCA でさえそうですよ。PDCA だって、あれによって改善されるって信じなきゃできないですよ、あんなことは。私信じてないからできないんですもん。そういうことですね。だから、やっぱりこう、一週間というのは、信じるための時間であって、定着させるための時間ではないですね。信じちゃえばっていうのは本当に宗教みたいなんですけど、でもこれは物の見方なんでですね、本当に。観点というやつなんで、例えば相手が悪人かそうでないかっていうのは宗教じゃないですよね。でも信じるか信じないかって部分あるじゃないですか。散々騙されてきたみたいな。でもこの人を信じるみたいな話ってあるじゃないですか。あれは宗教ではないですよね。なんかこう、恋愛みたいな話ですよね。だから、信じる信じないっていうのは宗教が全てではないんですよ。宗教が全てみたいになってるのは宗教がすごく弱ったからなんだろうなって感じがします。いい加減本題に入ろうと思うんですけれども、まあ、とりあえずそういうことで、タスクシュートの方はよろしくお願いできると幸いです。まあ、私の話はよく煙に巻かれるとかっておっしゃる方が多いんですけど、多いんですよ、本当に。煙に巻いてるわけではないんですよ。多分その方々が信じてることを私が信じないからそう聞こえてしまうんですね。私は違うことを信じてるんですよ。で、私の信じてる方向について詭弁を弄する気はないんですよ、別に。なぜならば、私はその信じてるってことを変える気は今のところ全くないんで。なぜなら PDCA は散々試してきたからね。よっぽどの理由がない限り自分の人生を改善したいとは、全く思ってないんですよ。改善したいというふうにはですね、人生をね、あれですよ。収支状況を改善したいとかなら思いますよ。でもそのためにタスクシュートを使いたいかっていうと、そうは思わないんですよね。お金を儲けたいって話じゃないですか。収支状況を改善したいって話はね。それなら話はわかる。ただ私はお金を儲けたから人生が良くなるというふうには感じられない。これも昔は信じてました。そういうふうにね。でも私は、物は私を幸せにしないんですよね。物が全くないで困るってことは当然あるんですけど、でも、物ってのは本当に人を幸せにしてくれないなって思うんですよ。ギリギリの線はあっても、増やしたから幸福になれるっていうのはとんでもないなっていう、どうしてこんなに嘘なんだろうっていうぐらいひどいなって感じがします。もちろんね、それを、私の例えば娘なりが欲しいっていう、まあ欲しいってあんま言わないんだよね、やっぱり。だからそういうことなんだよなって思うんですよね。まあまあいいです。はい。そういう話をしててもしょうがないんで、そういう話ではないです。イコールじゃないです。はっきり言って収支状況の改善をするためだったら家計簿つけた方がいいです。タスクシュートなんかやるよりは家計簿つけた方が私は絶対とは言わないな。これも収支状況を絶対によくはしないんですよね。やっぱ何かを信じる必要があるんですよね。だって、フリーランスで金儲けようという気があんまり強くないのに、お金の計算ばっかりやってても儲かんないですよ。やっぱり儲けようっていう意識をもっと強くちゃんと持たないとね。私強くちゃんと持ってないんで、あんまり。ここはやっぱり J 松崎さんとかに、彼は偉いな、よく思います。投資とかするもんね。もう会社の社長やってるからなんでしょうけど、私投資とかする気になれないんですよ。設備投資みたいなものは、やっぱり拡大再生産の範囲には絶対いると思うんですけど、全然してないですもんね。もうなるべく Mac は長く古いやつを長く使おうっていうふうにしか思ってないですからね。基本的に個人セッションができれば私はそれでいいんで、他にやりたいこと何もないですから、この話に移っていきたいと思います。まあ、タスクシュートの方はよろしくお願いします。セッションがやれればいいって今申し上げましたけど、なんて言うんですかね。すごくこう、そう。最近、ホラーってものについてちょっと考えてるわけです。で、ホラーって難しいんですよね。そうだ、昨日失敗って話をしたじゃないですか。で、あんまり、視聴者数さんは、自体はそう多くいらっしゃらないんだけど、いいねはすごく多くて、なんと5割を超えてるんですよ。これもなんか異常事態だなって思うんですけど。いいと思う人しか聞いてくださらないっていう、まあそれはいいことなんですが、大変ありがたいんですけど、それにしてもちょっと極端だなとは思いますね、我ながらね。いいと思ってもいいねってつけてくださらない方もいっぱいいるわけじゃないですか。どういう数字だこれ、6割近いなって感じ。6割近いですよね、実際。7分の5ぐらいだった。 7分の5は行ってないか。でもまあ、5割超えてたんですよ。今も超えてないかもしれないけど。超えてないことを祈ります。母数が小さすぎる。失敗。昨日ですね、梅津和夫さんの、漂流教室の、まあ、仇役っていうか、憎まれ役に、関谷っていうね、給食のおじさんと俗に、給食のおじさんって何なんでしょうね。まあ、給食運んできてくれる人なのかな。その人が、漂流教室って要するに未来の、言ってみれば廃墟と化した未来の世界を生きる、に飛ばされてしまった学校の話じゃないですか。もう早々に梅津和夫さんは好きでないからなのかもしれないけど、教師全員殺しちゃうんですけど、教師たちまちみんなお互いに殺し合うという不思議な展開を見せるわけですよ。でもこの給食のおじさんの憎まれ役は最後の最後まで生き残るという。で、まあ、梅津和夫さん絶対この、関谷おじさんが好きなんだろうなと思ったら、僕はこういう人好きですってあっさり言ってたんで、もう作者の意図かよみたいな感じ、最後まで生き残るのは意識的なものなのだろうかって思ったんですけど、そのね、おじさんがですね、子供たちが一生懸命何かに取り組んでる時に、こう、つぶやくんです。つぶやくというか、祈るんですよ。失敗しろ、失敗しろって祈るんですよ。これだよね、失敗ってって。まあ、ここまで、なんかね、心が非常に大人びてない大人っていうのも、そしてそれを、作者の庇護によって最後まで生き延びる唯一の大人になるっていうのも、非常にあれなんですけれども、だからこの失敗しろ、失敗しろって、怖いシーンなのかもしれないけど、子供が読めば。大人が読むと逆にしか見えなくなっちゃうのが、まあ、つまりそういうことなのかなとも思わなくはないんですよね。でもそういうもんだろうというのは、確かにその通りだと思うんですよ。まあ、例えばね、これはちょっと、だからこれは子供に見たものの見方なんだけど、例えば私のような野良カウンセラーのことをですね、心配してくださる、正規のカウンセラーさんっていうのがいらっしゃるとするじゃないですか。でも絶対内心どこかで関谷さんをやってるとは思うんですよ。僕もそこまでナイーブじゃないんですよ。やっぱり。絶対ね、佐々木さんそれはすごい、素晴らしい試みですけど、その、バウンダリーとかをちゃんとやらないと、佐々木さんが心配ですって言ってくれてる方は、やっぱり失敗しろ、失敗しろって祈ってると思うんですよ。別に悪意とは思わないんですよ、それはね。ちょっとギャグみたいなもんだろうと思うんですよね。やっぱりこう、なんていうのかな。だって、一生懸命私がすごく適当にやってるわけではないんだけど、一生懸命いろいろと、正規の、こう、正規でなくてもいいんですけど、そういう心理的な自分の、なんていうんですかね、自分のヒストリーがあるわけじゃないですか。どんな人にも。その人の中で、こうやって頑張ってきて、こうやって、積み上げてきて、こうやって、こう失敗のないようにして、こうやってこう地雷を踏まないようにしてきたのに、なんかこう、そこら辺の野良が適当なことやってんのに、なんか地雷ひょいひょい避けてたら、あいつ地雷踏めよみたいに思わないかもしれないけど、思ってもおかしくはないですよね。これが失敗しろってことだと思うんですよ。いや、もう地雷踏まないか心配です。それも嘘じゃないと思うんですよ。地雷ひょいひょい、言っていたら、やばいよねとは思うと思うんですよ。同時に、踏んで死んじゃえばいいのにって思いもすると思うんですよね、やっぱりね。ここで、この両面のうちの、こう、梅津和夫さん的世界だと、踏む方しか見ないっていうことなんですよ。失敗しろって祈っている人しか見ないんですよ、彼は。だからその人が最後まで生き延びるわけですよ。その人こそ現実を見ていると言いたいわけですよね。で、わかるんですよ、梅津さんの、心理の、何ていうのかな。だから私は非常に、梅津和夫さんがジゾイドだっていうつもりはないんですけども、非常になんていうんですかね、人に見えないものが見えるタイプってやつですよね。だからやっぱホラーの、まあ、ある意味神様みたいな人じゃないですか。みんな知ってますよね、あの絵。グワシの絵。まあ、ギャグも描くんですけどね、彼はね。でも、ギャグよりも、彼が真剣に描いたホラーの方が、はるかに、報復絶当ものなんですよ。こう言うと、失礼かもしれませんけれども、でもまあそれは私は天才だと思うんですよね、やっぱりね。ある意味、手塚治虫さんが似てるじゃないですか。彼は本当に漫画の神様だから、もっとこう、なんて言うんですかね。ホラーで笑わせないし、ギャグは笑わせますけども、でも近いんですよね。とってもよーく読んでいくと、雰囲気なんかが。と私は思うんですよね。 あやこっていうかなり深刻な話がありまして、いや、漂流教室深刻なんですけどね。あやこっていう深刻な話がありまして、だから、やっぱこの辺が手塚さんなんだよな。その、話が壮大じゃないから、彼のホラーは怖いんですよ。どっちかっていうと、八幡村の世界に近いんだけど、あやこちゃんはですね、家父長制がまだものすごい頃の、もう封建社会ですよね。地主といってももう王様みたいなもんなんだけど、地主の人がですね、要するに長男の嫁を寝取っちゃうわけですよ。そしてその長男の嫁との間にできた子が可愛らしいわけですよ。まあ、嫁寝取るぐらいだから嫁美人なわけですよ。で、可愛らしいわけですよ。で、この可愛らしい子が悲惨なわけですよ。だってそうやって生まれた子だから、長男のお父さんにしてみればめっちゃ面白くないじゃないですか。結局座敷牢に閉じ込められてしまうんですよね。ごく幼い頃から。で、そこから出してもらえないっていう、この怖いですよね。こういう怖さが手塚さんはやっぱうまいなって思うんですよね。ただ、これも見ようによってはギャグというのは許されませんけれども、実に子供じみた発想ですよね。この子供じみた感というものが、やっぱりホラーの世界には常につきまとってるんですよ。どこか深刻なんだけど、たとえどれほど深刻だとしても、いやー、それはもうわかるわ、とは全然ならないんですよね。何ら共感できる感じがしない、私だったら。で、この何ら共感できる感じがしないところに実はリアリティのなさがあると思うんですよ。共感できると思うんですよね、リアリティというものがあるものは。やっぱり人間は生物なんで。生物がリアルじゃないものとだけ格闘してきていたら、やっぱり反映できなかったと思うんですよ、今のようには。結局のところ、生物にとって反映するというのは、死なないようにして、食べられるようなものを食べて、で、反映できるようにセックスするってことなんですよ。一人でずっとセックスごっこしてたんでは、絶対反映しないんですよね。だから、共感されるということは、つまり、情報共有できるということで、情報共有できるということは、背景にリアルという根拠を持ってるという話であって、やっぱりホラーというものはどこかですね、背景に共有できないリアル、つまりリアルではないものがそこにあると思うんですよ。つまり子供が勝手に見ている空想みたいなものを見ちゃうから、そんな幼い子を座敷牢に閉じ込めて自分のお父さんに復讐できているような気になってしまうわけですよ。いい歳したおじさんが。全くいい歳したおじさんの全く社会的地位も高い人なんですよ。それがそんな感情にとらわれて、そんなどうしようもないことをやっちゃうところに、実は共感できない部分があると思うんですよね。そこにリアリティのなさってものを感じるんで、そこが梅津和夫さんのコミックの方があからさまなわけですよ。失敗しろ失敗しろは共感できるようでできないですよね。子供がなんかこう未来の世界で一生懸命生きてるのに、その失敗を心の底から望むという大人のありようってのは、わからなくはないです。つまりさっき言ったようにね、こいつ地雷踏めばいいのにって思うのもわからなくはないですが、でもやっぱりそこが最も共感ポイントかって言われると、そうではないような気がするんですよね。だからどうしてもですね、ホラーの怖さというものは、どこかこう、あからさまになると、リアリティを失うという意味で、リアルに耐えてない感じがするんですよ。ハワード・フィリップ・ラブクラフトっていう超有名な、まさに、古典 SF の神様みたいな、まあ、父ですよね。アメリカ人だったと思います。H.P. ラブクラフトで有名な、クトゥルフ神話みたいなのを、なんかこう、ある意味トルキみたいな、指輪物語体系みたいなのを作り出した、こう、化け物体系みたいな。ものを作り出したんですけど、あの化け物、確か私が記憶している限り、なんか犬にやられてしまうんですよね。なんかこう、コリン・ウィルソンっていうですね、割と有名なアウトサイダー書いた有名な哲学者なのか、犯罪研究者みたいに言われてるんですけど、コリン・ウィルソンに、なぜこれほど強いのは犬なんぞに殺されてしまうのか説明されていないってあっさり書かれてるんですけど、そういう感じがするんですよ。このホラーのリアルっていうものは。リアリティが、どこか欠けていい。子供が読むと実に怖いし、ラブクラフトの古典作品は未だに古典として残っていて、面白いんですよ。でも彼の、なんかこう、内面のリアリティってものが何かこう、感じさせられるような、なんかこうですね、長らく病院にいらっしゃったっていう、なんか体弱かったのかな。 何なのかわかんないんですけども、こう、現実世界というものと、に、いない人みたいな雰囲気っていうのがちょっと空想で作りましたよねっていう感じがやっぱしちゃうんですよね。面白いですよ。昔ドラゴンスレイヤーってゲームやったんですけど、ああいうゲームの雰囲気の下地になってるような感じがあって、だから単なる子供の空想とはちょっとやっぱり一線を画す感じはあるんですけれども。なんかただ、ここってところで逃げを打つというのかな。食人、僕、短編のやつを最初に読んだとき、あれも報復絶倒だったんですけど、これもやっぱ失礼っちゃ失礼なんですけどね。なんかこの家にいると、この家に来た人は、漏れなく行方不明になってるとか、そういう設定で、この設定がどうなのって感じなんだけど、その人は、まあ、トマス・ハリスの、あれですね、レクター博士みたいなんですけど、その家の主人はなんかこう、食人という文化に興味があるみたいな感じで、で、こう、ある客がやってきたときに、なんかこうですね、そういう話をするわけですよ。確かそういう話だった気がする。なんかだんだん顔が怪しくなってきて、なんかよだれとかを垂らし始めて、なんか自分を食い出そうになっているっていう、もうなんかものすごくあからさま感があるんですよ、ね。で、そういうのを見ながら、食人特集を見ながら、ああっていう感じになってて、なんかレクター博士を逮捕した、刑事が同じような目に遭ってましたけどね。その辺やっぱりトマス・ハリスはうまいんですよね。もっとはるかにうまく描いている。ただ、ラブクラフトはそこのクライマックスがちょっといかんわけですよ。なんかね、いきなりその館が雷に打たれて終わっちゃうんですよね。私もこう、それを読んだ時は中学生だったんだけど、なんかこう、小説はそう書いちゃダメじゃないかっていう感じが猛烈にした記憶があります。なんかこう、なんて言えばいいんですかね。結末を書くのが無理でしたみたいな、そういう雰囲気があったんで。だから失敗しろ失敗しろの心理は、確かにホラーだし、そういう大人が本当にいたら大変困ったことになるし、そういう意味では怖いんですけれども、でも、これが恐怖なのかって言われると、それはなんかこう、何とも言えない感じがする。その理由は、そこにやっぱり本来あるべきリアルが、なんかむしろない人みたいになっちゃっているって感じがするからなんですよね。多分。そうじゃなくならない。普通に考えるとっていうか、普通にその状況に遭遇すると。むしろ子供を応援するという方が、私はリアルを感じるんですよ。それは、お前は、恵まれて育ったからだと言われれば、そうなんですが、そういう意味では、恵まれて育った人の方が圧倒的にマジョリティだろうなっていう感じがするんですよね。で、恵まれて育った人が先にどんどん死んでって、最後に彼だけが残るというあの感じに、作者の意図みたいなものを感じるわけですよね。なんかサルトルの批評にありましたね。神は小説家ではない。従って彼は小説家ではないみたいな。まあ、その辺がサルトルなんですけど、こういううまい言い方をする。で、私がその話、今の話をしているのは、まあ、失敗というところから連想したっていうだけなんですけれども、この、まあ、ラブクラフトさんの作品もそうで、梅津和夫さんの作品もそうですけれども、とはいえ、彼らは、この辺のその、なんていうのかな。ある意味、病的と言っていいような感じの感情について。つまり、その人が病気だってのではなくて。まあ、関谷さんはちょっと病気っぽいけど。でも、関谷さんは、全く病的に書かれてはいないんですよ。困ったおじさんですよ。最初から最後まで困ったおじさんですけど、給食のおじさんなんで、パンをまず、占拠するわけですね。ここにあるパンはお前らには、一かけらもやらん、みたいなことを言うわけですよ。で、先生が、こういう時こそ助けましょうって言うと、そんな綺麗事言ってんじゃねえ、みたいなことを言うわけですよ。お前らはいつも平時には、先生ずらして、えばり腐って、俺はいつもこう、馬鹿にされてパンを、運んできてやったのにっていう、そういう性格なんですよ。でも、非常にこう、彼の性格は、性格描写がとても一貫していて、まあ、梅津さんがこの人が好きだというのはよく伝わってくるんですね。つまり先生のセリフには何のそれこそリアリティもあの作品中は感じられず、でもこの先生たちはこんなにいい先生やってないで、この関谷さんはみんなにぶん殴られてぐるぐる巻きにされて、それこそ どっかに監禁されちゃうだろうなって感じがするんですけれども、そこら辺がですね、梅津さんの先生に関するリアリティというものの、こう、ある種、こんなに人の心は腹黒いって信じているんだけど、先生の心だけ妙に真っ白で、多分先生が好きじゃないんだろうなっていうのがよくわかるんですよ。なんかこう、先生の、こう、正義感みたいなものには、かなり、こう、感情移入ができていないというか、読んでいてもできない。そういう感じがする。で、この、失敗を祈るというのは、つまり、関谷さんの失敗を祈っている子供たちが、結局、目論見が全部失敗したとしてもですね、彼らは、家に帰るという、一人ずつ返すという、壮大な努力をしているわけで、これが失敗することによって、関谷さんは何のメリットも得ないんですよ。なのに、心の底から失敗を望むわけですね。あれは羨望ってクラインが言ったやつだと思うんですよ。羨望って不思議ですよね。この文脈で羨望っていうのは羨ましいのかそれがっていう関谷さんから見て子供たちが。こう、羨望というのは非常に破壊的なわけですね。なぜならば、自他ともに、自他もろともし、ダメになるわけじゃないですか。現代社会っていうか、その未来の世界から現代に、一人ずつ送り込むことによって、その未来の子供たちのためになるような世界を作るっていう、こういう構想なわけですよ。最後に出てくる構想が。まあ SF ですからね。なんかこう、のび太くんの指導をドラえもんがすることによって、子孫たちが繁栄するようにするっていう発想と、実はよく似てるんですけど、この発想。それはいいんですけど、関谷さんそれを失敗させたからといって自分に何か展望があるわけじゃないですよ。とにかく失敗を望むわけですよ。これが、まあ、メラニクライン的に言うと、カウンセリング中に、精神分析中に思いっきり起こるわけですね。まず精神分析家に失敗しろって言うわけですよ。でも、精神分析家が失敗するということによって、クライアントさんは何も得ないじゃないですか。精神分析家が失敗するってことは自分不利益被るってことですよね。これを心の底から望むようになるということになると、つまり、ある意味、自殺衝動みたいなものになっていきますよね。ただし、クライアントは、カウンセラーを破滅させたいわけ。破滅はさせたいわけじゃないけど、失敗しろ、失敗しろなわけですよ。失敗させたいわけです。でも、失敗の不利益は自分が思いっきり被るわけですよ。ある意味、最も被るわけじゃないですか。だから、この羨望という感情は、子供が親に向ける、まあ、極めて原始的で、極めて早期の、最初に向ける強い願望なわけですよ。何が気に食わないって、自分より優れてるってことが気に食わないわけですね。親が自分より優れてるのは当たり前なんで、特にそれは最早期ですから。0歳、1歳児にとって、例えば親は立てる。親は走れる。親はでかい。高いところのものが取れる。この高いところのものが取れるっていうのが、結構大きいっていうのを、北山さんかな、北山治さんっていう、フォークソング歌っている精神分析家がいますが、あの人精神科医でもあったと思いますけど、なんか多彩な人ですよね。彼が、そのことを盛んに書いてましたね。高いところのものは取れる。あと、重いものを簡単に持ち上げることができる。こういうのが気に食わないわけですよね。でも、それができるから自分の世話はなされているわけで、なぜそこに対して怒りを覚えるのか。でも我々はそういうことがあるわけですよね。やっぱり。これは何ていうのかな。いわゆる師匠につく、師事っていうじゃないですか。あれをやると出てくる感情だと思います。宗教には非常にこう、よくある感情ですね。オリジナルを憎む。オリジナル、親ってオリジナルですよね。自分の。オリジナルを憎むわけです。オリジナルを憎んで破壊すると、当然自分は壊れますね。この状態にもかかわらずオリジナルを壊したいっていう、漂流教室においては、子供たちは関谷さんのオリジナルではありませんけれども、でも彼の立場っていうのをよくよく考えてみると、やっぱり最初からこの感情が実はありますよね。だって子供たちのためにパンを運んでくるのが自分じゃないですか。この自分のアイデンティティそのものを憎むということは、自分にとって大変不利益ですよね。 お前らのようなガキにまで馬鹿にされて、それでも給食を運んできていたんだっていう、すごい、それがですね、なんかこう、四段抜きで叫ぶわけですよ。この辺も梅津さんの、独特の感性なんですけど、四段抜きでそのセリフをぶちまけるっていうのもなっていう、そういう怒りがあるわけですね、彼の中ではね。まあ、要するに、子供のためにパン運んできて、その、子供たちに、こう、馬鹿にされているのがいい。我慢ならんと言ってるわけですよ。でも、梅津さんは、ここのところはよく、子供の心のリアリティっていうのは、彼は、先生のリアリティと、リアリティのなさと違って、落とさないんですよね。子供は、関谷のおじさんが、実は大好きなんですよ、もともと。だから、関谷のおじさん、結局、子供たちに捕らえられて、ロッカーとかに閉じ込められるんだけど、逃がされるんですよね。まあ、子供の甘さでもあるんだけど、子供は関谷のおじさん嫌いじゃないんですよ。だから、殺すことはしないんですよ。本来そうならないんじゃないかって思わなくもなかったんですけど、あのシーンは。でも、わかるような気がするんですよね。そこには大きなすれ違いがあるわけですよ。つまり、子供はみんな関谷のおじさんが好きだし、あんなに優しい給食のおじさんがとかって言ってるわけですよ。まあ、それは子供の甘さだっていうことなんだろうけど、これは、まあ、すごく余計でうがったものの見方ですけど、精神分析的な観点を無理やり入れるならですね、やっぱりあの子供たちはみんな親心を持っているんですよ。関谷のおじさんは子供なんですよね。まあだからあの漂流教室というですね、子供しか生き残らないところに唯一生き残ることができたのが彼だったっていう話なんだろうなと思うんですよ。で、まあ私は漂流教室の話を今日したかったわけではないんですけれども、その、死なばもろともみたいな、あるいはそもそも自分が利益をまるで被らないのに、その最も自分に利益をもたらしてくれるようなものこそものを破壊していきたくなるという、つまりそれは明らかに自分が優れているということの他に、自分の生存なり自分の存在なりないし自分の職業なり自分の収益なりはその人に依存していると、これが従属関係というものを意識させると。だから多分、羨望という感情を子供が最初に、そんなに最早期に持つとすると、その子は非常にこう、重要な成長局面に差し掛かってるわけじゃないですか。これって結局、自立への欲望ですよね。どう考えたって。自立願望ですよね。自分はいつまでも、どんなに優れているからといって、オリジナルの、庇護のもとにいちゃいけないんだっていう感情を持つから、この感情を芽生えてくるわけじゃないですか。子供っぽいし、現実的ではないんだけれども、これはやっぱり独立願望だと思う。自立への願望ってやつだと思うんですよ。つまり、親が優れていようが何だろうが、それが面白くないというのは、自分が優れた存在になりたいということですよね。一人で生きていけるようになりたいってことですよね。これがなかったら、破壊衝動っていうのはもう本当に単なる不合理な衝動になってしまうんで、で、あそこの失敗を祈ってる関谷のおじさんは大変不合理な感じがする人に見えるんだけれども、でもやっぱりあれはそういうことを意味しているんだろうと。そこまで、そういうことを梅津さんが狙って書いたとは私は思いませんけれども、でも、一貫して生き延びるっていうところ、そして、そこは意図的なものではないと思うんですけどね。物語の進行上そうなっただけだと思うんですけども、でも、偶然生き延びるというのはやっぱり大事なんですよ。偶然生き延びるというのはきっとですね、偶然ではないんですよね。そこには、こう、そういうふうに生きていきたいという意識というか意志ですよね。意志が現れていて、だから、いつまでもいつまでもね、結局人はいつまでもいつまでも親に頼ることができないじゃないですか。常識的に考えれば年齢から言っても親というのは先に亡くなるわけですから。この自立ってのがすごくその人にとっての課題になるし、誰にとっても課題になるし、で難しいわけですよ。最初は羨望から始まるぐらい難しいことなんです。だって親と自分じゃ、その時にはね、背の高さももう5倍から10倍ぐらい違うし、それこそ重いものを持つ力なんで100倍以上違ったりするわけじゃないですか。とてもああはなれる気がしない。でもなれるわけだし、慣れなきゃ困るわけですよね。高いところにあるものも取れないといかんわけですよ。重いものを持てなければ困るわけですよ。そういうところから全て始まるんですよね。摂食障害とか、ボーダーラインとか、全てある意味では自立にまつわる物語とその困難について語っているお話だと思うわけですよね。だからそれは、ある意味ではですね、病理なんかではないんだろうと思うんですよ。 だって我々はみんな自立しなきゃなんないわけですし、ある意味では。しかもそれは決して簡単なことじゃないじゃないですか。そういう意味ではみんな、私にしてもそうですけれども、何かに指示してしまえば、羨望ぐらいはしますよね。このオリジナルに取って変わりたくなるとか、このオリジナルさえいなければ俺がオリジナルなのにと、私オリジナリティのない人間なんですが、だからこそ特にそう思ったりするわけですよ。